ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部地域政策学科教授鈴木陽子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速、現在先生が高崎経済大学でご担当になっていらっしゃいます授業の科目から教えてください。
はい、3つ科目を持ってます。まず1つ目が法学、はい、そして2つ目が憲法、はい、そして3つ目が比較憲法論と言います。
はい、それぞれについてどのような授業であるのか教えてください。まずは法学、これはどのような内容でしょうか。
法学って言われるのは、はい、法と道徳の違いであるとか、こう解釈の方法、どういう解釈をしていくのかっていうテクニカルなお話をしてから、あとはですね、講義の半分から3分の1ぐらいをトピックからお話をしています、うん、はい、例えば外国人の人権、例えば国籍、例えばヘイトスピーチ、それぞれにどんな法的な問題があるのか、うん、ということについてお話をしていってます。
はい、法学の授業ですね、
はい、
で一番最初に今おっしゃっていただきました、
はい、
その法と道徳の違い、授業ではどのようにまずその導入部分をお話になりますか。
はい、あ、そうですね、昔は法や道徳や宗教というのは全部一緒くたになっていて、はい、分けられていなかったんですね。でそこからお話を始めて、じゃあ法と道徳は区別できるのか、うん、線が引けるのかっていうお話をしています。
はい、その線って、はい、じゃあどのあたりにこう引けばいいのか。
実は分野によるんです。例えば道徳的に正しいか正しくないかというと、当然例えば殺人罪であると道徳的に間違えているというふうに言えますが、うんうん、例えば道路交通法で道路の右側を通行するか左側を通行するかなんていうことに、うんうん、そこに道徳的な正しさっていうのはありませんよね。
ああ、そうに決まってるから皆さんそうにしていると、
従うと、決まった以上はそれが当然法に従うことは道徳、正直どちらでもいい、
はいはい、
っていうこと、これを調整問題って言ったりするんですが、そういうこともありますし、あとは道徳と法が矛盾してるっていうところもあります。
例えば
時効です。
時効、
はい、はい、例えば借りたお金は返さなければいけない、これは道徳的に正しい行為なんですが、民法の時効という制度は一定期間が過ぎると返さなくても良いということが出てきてしまう、これは道徳的には正しくない、でも法律はある、矛盾している部分もある。
まあ、今時効についてもいろいろ議論がされていて、はい、このところだいぶ時効の制度も変わってきているところもあると思いますけれども、はい、今お話伺っていると、まあ、確かにそうだなというふうには思いますよね。
ありがとうございます。
そして憲法の授業、
はいはい、イメージとしては中学3年生で勉強された公民分野の憲法をイメージしていただくと分かりやすいかと思います。はい、もちろん全く同じ内容ではありませんし、もう少し深くお話をしていきますが、まず憲法というのは何なのか、憲法の基本原理、そして人権、どういう人権が日本国憲法上あるのか、そしてその人権を制限するとしたらどこまで許されるかというようなお話をしてから、統治機構論、実は憲法って大きく分けると2つに分けられるんです、
はい、
人権保障の分野と、あとは国の統治システムの、私は設計図っていう説明の仕方をしますが、国の機構の設計図の部分、統治機構の部分に分けてお話をしていってます。
はい、そのまず人権の大きな部分ですけれども、はい、改めて先生、憲法に謳われている人権っていうのはどういったものがありますか。
はい、そうですね、いわゆる精神的自由、
はい、
宗教の自由を含んだり、あとは表現の自由、いろんなことをお話ししたり、こうしてお話ししたり表に出したりすること、と、あとは経済的自由、どんな職業に就くのか、どこでどんな商売をするのかということ、そしてあと人身の自由、逮捕されたりしないっていう言い方をしたらいいんでしょうか、当然それに対しては手続きが必要だという自由、そこからあと社会権、あとは投票したりする参政権、こういう形で少しずつ話をしていってますね。
はい、まあ、いわゆる基本的人権というものになりますか。
はい、
一方その統治機構の部分ですけれども、はい、これは日本国の 統治、当然日本国憲法ですから
なります。
そうなりますよね、
はい、外国については比較憲法論のところで扱っています。
はい、でその日本の統治システムっていうのを改めてこうなっているんだというとどうでしょうか。
はい、中学ではおそらく三権分立という形で、はいはい、お勉強されることが多いと思います。実は三権分立っていう言葉はほぼ使うのは日本だけだと思います。
そうなんですね。
はい、英語では権力分立という言い方をします。ドイツ語でも同じですし、フランス語でも権力分立という言い方をするんです。三権というのは別にこだわらないです。というのは権力分立のもともとの定義自体が国家権力をいくつかに分け、それを異なる機関に配分し抑制と均衡を行うということなので、別に三権じゃなくてもいいんです。確か台湾は五権だったと思います。
まあ、その日本は三権分立ということで、
はい、司法立法行政ですよね、はい、
これが主なその統治のシステムになっていると、
なっていると。で、はい、それぞれどういう関係性があるか、裁判所は国会の作った法律が憲法に違反していたら違憲だという判断をする、はい、行政行為についても判断をする、違憲立法審査権を持っているなんていうのがその最たるものだと思います。
その全ての大前提というのは、はい、やはり国民主権と、
国民主権です
いうことになるわけですかね。はいはい、で今一部お話もいただきましたけれども、先生のその授業の比較憲法論、
はいはい、比較憲法論ではアメリカ、そしてドイツ、フランスで、カナダは今触れる程度なんですが、うんうん、そういった国々のやはり統治機構のお話をしています。例えばアメリカには大統領がいる、日本にはいない、
うん、
でもドイツには大統領も首相もいる、こういうシステムの違い。あとはそうですね、私自身が違憲審査のところをちょっと憲法訴訟を扱っている関係で、はい、それぞれの国の憲法訴訟はどうなっているのか。例えばドイツでは憲法裁判所があります。日本の憲法訴訟とどう違うんだろうかっていう、非常にやりだすと大変なことになってしまうので、はい、概要的なところにとどまりますけど、そういう話をしたりしてます。憲法判断というのは非常に乱暴な分け方をすると2パターンあって、いわゆる最高裁判所であるとか、うん、司法裁判所と呼びますが、そこで判断をするというシステムと、あとは特別の裁判所、憲法裁判所を設けてやるシステム、はい、2系統あるんです、うんうんうん、で日本はアメリカ型、いわゆる具体的な裁判の中で憲法判断を行うっていうシステムなので、うん、それについて言うとアメリカ型なんですよ。
今その裁判の話がね、はい、出ましたけれども、
はい、はい、憲法上では最高裁判所と下級裁判所という作りですけれど、はい、三審制、
はい、
家庭裁判所であるとか関西もありますが、うん、地裁、高裁、最高裁というシステムを使っていますよね、
はい、
でこの間、5月25日も違憲判断が出ておりますが、最高裁判所が憲法判断をしたり最終的な確定をするというシステムを持っています、う
ん、はい、憲法のことでですね、報道される場合には最高裁判所の大法廷ですか、はい、裁判官の方が
15名だらっと並ぶあれですね、
はい、よくこう見ますけれども、
はい、大法廷が開かれる場合と、はい、通常の上告の場合は第1、第2、第3とドイツでは部会制というんですけど、小法廷、5人ずつの小法廷が組まれています。大法廷が開かれて判断をされるのは、憲法判断を行うときと判例変更を行うとき、はい、
なるほど、
はい、
最高裁判所の15名の、はい、大法廷でこういうことになりました、
はい、
ただしこういった意見の方もいましたっていう、
はい、ありますね、
そういうこともありますよね、
はい、あります。法廷意見と、それぞれの裁判官の意見、
うんうん、
いくつかパターンがあって、はい、概ねこう法廷意見には賛成するんだけれど、そうですね、私たちのこう日常の言葉で言うと一言言わせてくれっていうパターン、
そうですよね、
と結論は一緒なんだけれど、うんうん、でもちょっと違うのだから言わせてっていうパターンと、あとは反対意見、
は
い、例えば法廷意見は合憲だと言っているけれど私たちは違憲だと思うと というような形で、うん、反対意見を付したりすることがありますね。
なかなか他の場面では見ない
そうですね、最高裁だけですね、
はい、さあ、そしてあとゼミナールですね、
はいはい、2年後期からここの大学では始まるんですが、まずは法律の文書判例文に慣れてもらおうということがあるので、うん、2年の後期では模擬法廷のようなものをやってもらってます。
はい、模擬法廷、模擬裁判。
模擬裁判、自分で実際事例を作るのではなくて、だいたい最高裁の判例を渡して、もしこの上にもう一つ裁判所があったとして、そこに上告をする、上訴するとしたら皆さんはどうしますかっていう過程で、それぞれの弁護側と、あとは裁判官も学生にやってもらっております。
役割分担をして、
はい、くじ引きで決めます。
あ、一番人気がない役というのは、
はい、裁判官です。
裁判官、
ちゃんと判決文、意見書いてねっていうので、すごく嫌がりますね。
でもだいぶこう力がつくような、そんな内容じゃないですか。
大変苦労したと言って覚えてくれてます。
そんな模擬裁判ですか。
ですね、それを2年でやってもらって、はいはい、3年になってからは判例研究といわゆるテーマ研究、うん、両方技術を身につけてほしいので、3年前期ではグループごとに判例研究とそれぞれテーマ研究をやっていきます。前半では判例はこういうのがあるよっていうふうに私が示すんですけど、前期の後半になってくると自分で好きに判例を見つけてきてごらんということで見つけてもらったりしています。3年の後期で今度は個人で卒論を書くっていう目標があるので、はいはい、それぞれ自分の興味を持ったことを報告をしてから自分のテーマを少し考えてもらったり、あとはこちらからこの判例読んで今度報告してくださいっていうことで投げたりしてます。
4年生は今卒論で忙しい感じですかね。
そうですね、就活そろそろ終わりなので、就活からの卒論ですね、うん、はい、はい、
さあということで、今週このあたりでそろそろお時間になってまいりました。また先生のご専門の分野につきましては次週詳しいお話を頂戴いたします。ラジオゼミナール、高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授鈴木陽子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオゼミナール、番組のご案内は吉良武雄でした。